At the conclusion
ラズバンド長老の話の後、聖歌隊が我死を愛してを歌います。指揮はジェラルド・F・サイモン、伴奏はエイミー・タルボットです。その後ブライアン・カリア兄弟が閉会の祈りを捧げます。それでは今夜の和声を紹介します。ロナルド・ A ・ラズバンド長老は2009年4月4日に70人会長会の専任会長に召されました。それまでは2000年4月から70人第一定員会で奉仕していました。長老はヨーロッパ中央地域会長会の顧問、ユタ州ソルトレイク地域の会長、神殿部管理ディレクター、北アメリカ西地域、北西地域および3つあるユタ地域のすべてを担当する地域スーパーバイザーを歴任しました。ラズバンド長老はユタ大学で学びました。1995年にユタバレー州立大学、現ユタバレー大学から経営商学の名誉博士号を授与されています。1987年ハンツマンケミカルコーポレーションの社長兼最高執行責任者に任命されました。同社でそれまでに11年間営業担当として勤務しました。ラズバンド長老は様々な召しを果たしてきました。東部諸州伝道部の専任宣教師、テンプルスクエアの案内担当宣教師、ビショップ、教会150周年記念委員のほか、1996年から99年にかけてはニューヨーク州ニューヨーク北伝道部の会長を務めました。ラズバンド長老と奥さんの旧姓メラニー・トゥイッツェル姉妹の間には5人の子供と18人の孫がいます。それではラズバンド長老。
Well, thank you, President
Davis. デイビス会長、愛と思いやりにあふれる紹介に感謝します。 CES Fireside の放送がちょうど100回目を迎えたことを心からお祝いします。今晩ここにポール・ V ・ジョンソン長老が来ていてくれることを感謝します。そして教会教育長であり私の親友でもあります。皆さんおめでとうございます。愛する若い兄弟の皆さん、若い友人の皆さん、このファイアサイドでお話しできることは大きな特権であり名誉です。森上大学校内のマリオットセンターや世界各地に集まっている様々な言語をお話し、様々な環境の中にある皆さんにお話しできることを感謝しています。集まってくださった方に感謝します。他のことを脇へ置いてここに集っている皆さんは主イエス・キリストを大切にしている方々です。妻のメラニーとたくさんの家族や友人たちと共にここに来られたことに感謝します。聖霊に導かれるままにお話できるように、また今晩私が話すことが皆さんが人生のこの時期で直面し経験することに関連しているということを皆さんが自分の心で感じられるよう祈っています。1839年3月、預言者ジョセフ・スミスは数人の同僚とともに数ヶ月にわたってリバティの監獄に不法に囚われていました。教会歴史記録者の多くは預言者ジョセフにとってこの経験は生涯で最も困難な暗黒の時期だったと述べています。おう神よ、あなたはどこにおられるのですか。教区と聖約121章に記されているこのジョセフの言葉は最も冷酷な境遇におけるひどい孤独について述べています。主は姿を現されず、天使を使わされず、監視をお家にならず、湿った汚い監獄の扉を開かれませんでした。つまりその状況を変えられなかったのです。しかし主はジョセフに誰にもできないような慰めと励ましの言葉を与えられました。息子よ、私のあなたの心に平安があるように、あなたの逆境とあなたの苦難は束の間に過ぎない。主はあたかもご自分の腕に包むかのように息子よと言われました。それは尊く優しい言葉です。そして主はジョセフの苦難の長さを束の間に過ぎないと言われました。 私たちは皆この教訓を覚えておくべきです。永遠の観点から見れば、苦難は束の間であり、主はすぐそばにおられるのです。主は言われました。あなたの友人たちは誠にあなたの傍らに立っている。そして彼らは温かい心と親しみのある手を持って再びあなたを看顧して迎えるであろう。ジョセフは裏切りにより投獄されました。親しかった友人からも裏切られました。しかし主はあなたの友人たちはあなたの傍らに立っていると明言されました。預言者ジョセフにとって、また私たちにとって、これはなんと慰めとなる言葉でしょう。しばらく考えてみてください。良い時も悪い時も友達でいてくれ、離れていてもあなたを尊重し支えてくれる誰かが傍らに立っているということは、皆さんにとってどのような意味があるでしょうか。私たちのかけがえのない友人はイエス・キリストです。私はあなた方の右におり、また左にいる。また私の天使たちはあなた方の周囲にいて、あなた方を支えるであろうと言われた主の言葉以上に励ましの言葉があるでしょうか。これらの周囲にいる天使とは友人を指すことがしばしばあります。今晩私は全ての人の生活において義にかなった友情が大切であることについてお話しします。若い頃、霊感あふれる祝福師が私の頭に手を置き、啓示により私の可能性について、つまり私は一体何者であり、人生をいずれの方向に歩むべきかについて理解の目を開いてくれました。皆さんの多くの祝福師、皆さんの多くが祝福師からしてもらったと同じです。私は祝福師から、私が友達や仲間に恵まれること、その友情が物心両面で特別な祝福となることをつけられました。また義にかなった人、神の戒めを守ることを強く望む人を親友に選ぶようにと勧告されました。祝福瓶のこの下りと教義と誓約第121章の聖句は、人生を通じていつも私を慰めてくれました。特に家を離れて生活している時などは、遠く離れていても友人たちが傍らに立っているという言葉から平安と強さを得ることができました。そのような時に人生で最も大切な教訓の一つを学びました。どれほど長い間離れていても、どれほど遠くにいても、友人と再会した時はまるで何も変わっていないかのように感じました。時間が止まっていたかのように、別れた時そのままの関係を取り戻すことができました。なぜこのようなことを強調するかというと、今日の世の中では非常に多くの人が友情をテレビゲームの主人公や携帯メッセージと交換しているからです。画面で顔を見るだけのテレビタレントに共感しながら時間を過ごしている人が大勢いるのです。彼らは神殿で永遠に結ばれる深く有意義な関係という義務を負うことよりも、ブラブラ過ごすことを選んでいます。よく考えてください。真の友情は神を愛すること、その愛を人と分かち合うことを元にとしています。これがリバティの監獄で得られたメッセージの一つです。ストロトレイク盆地のコットンウッドステークで過ごした幼少期の私にとって、友達は特別な祝福でした。青少年時代に最も親しかった友達は今でも友達です。何人かが今晩ここに出席しています。いつもそうでした。私たちはいつも友達と一緒でした。そして彼らと同じように強さと祝福を与えてくれる新しい友達を得てきたことに感謝しています。友情について考えるとき、トーマス・S・モンソン大官庁の模範を思い出します。愛する大官庁の次の教えについて考えてみましょう。友人は皆さんの将来に影響を与えます。皆さんは彼らに似たものとなって、彼らの選ぶ場所に行く傾向があるからです。この世で歩む道が来世で歩む道に通じていることを忘れないでください。教会のワードとステークを対象に行った調査から重要な事実が分かりました。神殿結婚をした友人を持つ人は一般に神殿で結婚し、そうでない友人を持つ人は一般に神殿で結婚していないのです。 同じことが専任宣教師として伝道することについても言えました。友人からの影響は明らかに最も強い要因の一つです。両親からの勧めや教師の指示、神殿に近い住まいなどに匹敵します。皆さんの選ぶ友達は成功を助けるか、あるいは妨げるかのどちらかです。ハッとさせられるような言葉です。モンソン大艦長を友達に選ばない人がいるでしょうか。彼はクリスマスに自分のおもちゃを列車を人に与え、自分の服と靴を脱いで持っていない人に与えます。老人施設の忘れられがちな人々や生きようともがく入院患者のために数えきれないほどの時間を差し出します。耳を小刻みに動かしながら人生の喜びを私たち全員に分かち合ってくれます。何か悪いことがあるでしょうか。宣教師たちにモンソン大艦長の最大の特質は何かと尋ねたら、ほとんどの全員が人々に対する愛ですと答えました。大艦長の家の隣に引っ越したいと答えた宣教師もいました。なぜならきっと良い友人になれると思ったからです。友情について幹部の兄弟たちの勧告の中で私自身の経験と一致し、とりわけ今日に応用できるものを見つけました。ニール・エマックスで長老が次のように教えています。老いも若きも良い友達になる必要がありますが、友は慎重に選ぶべきです。主を最初に選ぶことにより、友達の選択はもっと簡単で安全になります。エノクの死の友情とソドムとゴモラの町の友情を比較して考えてみてください。エノクの死の市民はイエスと命の道を選んだので永遠の友になりました。最初に誰を、そして何を選ぶかにかかっているのです。友達の中には分別を備え信頼できる導き手がいます。彼らは特別な友達であり、先に歩んでいるので道を知っています。彼らもあなたの傍らに立っています。ジョセフ・スミスの導き手は誰だったでしょうか。すぐに思い浮かぶのはモロナイです。バプテスマのヨハネ、ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、パウロなどの古代の弟子たち、ジョセフの両親、兄アルビン、そうそうたる人たちです。ジョセフは良い友に囲まれていたと言えます。あなたを導いた人々について少しの間考えてみましょう。将来機会があれば他の人々を導きたいと思いますか。福音の証について、また日常生活で成功を勝ち取る方法について分かち合う準備はできていますか。歴史や聖典には義にかなった導き手となった男女の模範が随所に見られます。その中でも最も際立っているのは、おそらく時の中間にご自身の教会を設立された主イエス・キリストでしょう。主がその務めを始めるにあたって選ばれた12人は見たところ普通の人でした。彼らは仕事を捨てて3年間主と共に過ごしました。彼らは主と共に旅をし、説教に耳を傾け、幾度も食事を共にし、主が行われた奇跡を目にし、数えきれないほどの指導を個人的に受けました。主であり救い主であるイエス・キリストご自身から導きを受けた彼らは、なんと恵まれていたことでしょうか。その特別な交わりによって一人一人が変わりました。役割が逆になった少し珍しい例がジョセフ・スミスでした。ジョセフはアニス・ハイラムの霊の導き手となりました。謙遜で教えやすいハイラムはジョセフの傍らに立ちました。ハイラムはリバティの監獄に捕らえられ、カーセージで最初に倒れた人でした。ハイラムは神の預言者を自分の導き手として選びました。正しい選択をしたのでした。中央幹部である私の務めについてお話しすると、十二使徒定員会の会員は他の中央幹部の生活に深い関心を寄せ、 自分の経験を惜しみなく紹介し、この聖なるメッシを果たす方法を効果的に教えてくれます。この写真のジェフリー・R・ホランド長老とニール・A・マックスウェル長老から愛にあふれる導きを受けました。それは私にとって忘れられないひとときでした。ブリガム・ヤングが預言者ジョセフについて語った言葉も思い出します。私は自分が預言者ジョセフを知っていたと思うと、ずっとハレルヤと叫んでいたい気持ちになります。私は現在の多くの指導者に対して同じように感じてきました。いずれの場合も、経験豊富で信頼の受ける人が経験の少ない人に対して優れた指導と助言を与えています。この方法によって原則への理解を深め、教える力を身につけるように助けます。彼らはこうして一層効果的で力強く賢く貴重な神のしもべとなれるのです。ここで考えてください。あなたを導いたのは誰ですか？彼らから何を学んであなたの人生は変わりましたか？彼らはあなたをどのように見守ってきましたか？彼らの模範をどのように生かせば、あなた自身は弟や妹、友人、同僚のためにそのような導き手となれるでしょうか？私自身の反省から一つの例を紹介しましょう。私はジョン・エム・ハンツマン長老と友人や導き手としての関係を築きました。彼は70人であり、博愛主義者、寄進者、ハンツマン企業グループの創始者、そして私の友です。1975年にジョン・ハンツマンに出会った時、私は24歳で、ユタ大学既婚者学生ワードの長老定員会会長を務めていました。ジョン・ハンツマンは高等評議員で私のアドバイザーでした。私たちは友達になりました。大学4年になり、卒業の準備をしていた時に、ハンツマン兄弟のプラスチック会社の営業社員として採用されました。最初に受け持った会社の一つは、ニューヨーク市に本社を置く化粧品の巨大企業エイボンでした。大切な得意先を担当するにあたって、ハンツマン兄弟は私を相手に紹介するためにニューヨーク市まで同行してくれました。新しい世界に飛び込むことに興奮を覚えていました。相手に好印象を与えるため、一丁張りの学生風の茶色のスーツに、一丁裏のスーツに茶色のネクタイ、茶色のローファーの靴を履いていきました。空港で会ったハンツマン氏は怪訝そうに私を見ましたが、何も言いませんでした。ニューヨーク市に到着すると、エイボンを訪問する前に立ち寄るところがあると彼が言い、私たちはマディソンアベニューにあるブルックスブラザーズという有名な紳士服店へ向かいました。途中、ジョン・ハンツマンはこう言いました。ロン、君がうちの会社の営業マンとして私の代わりにエイボンを訪問するからには、この仕事にふさわしい服装と行動を学ばなければならないよ。そして付け加えました。ニューヨーク市のビジネス界では茶色のスーツはご法度だよ。少なくともジョン・ハンツマンの代わりとしてはふさわしくなかったのです。ジョンはブルックスブラザーズの店員をよく知っていて、彼らがダークグレーのピンストライプのスーツを私に合わせている様子をずっと見守っていました。見たことも手にしたこともない最高のスーツでした。裾上げをしている間、シャツ、ネクタイ、ベルト、その他の小物を買いました。次に向かったのは靴売り場で、ジョンは黒のウィングチップの靴を見立ててくれました。ハンツマン兄弟はブルックスブラザーズにとって特別な顧客のようでした。昼食を終えて店に戻ると、ジョン・M・ハンツマンに敬意を表して、新しいビジネススーツが出来上がっていたからです。学生時代に着ていたスーツで訪問して恥をかくことのないようにしてくれたジョンに感謝しています。茶色の衣装一式をバッグに詰め込んでいるとき、ジョンは私の身なりがきちんとしていることを確認してくれました。 それからエイボンに向かい、私はジョンの会社の新しい代表者として紹介されました。ジョンが教えてくれたのは外見の大切さだけではありませんでした。全く新しい考え方、行動、自分を表現する方法を教えてくれました。彼は私の導き手でした。これをきっかけにして、それからも何年もの間、貴重な教訓を数多く学びました。それから多くの年月が過ぎて、私はハンツマン兄弟の会社で役員を務めるようになり、世界中を飛び回っていました。ある日、出張から戻った私に、当時ステーク会長だったハンツマン兄弟は教会で何の責任を果たしているのかと尋ねました。日曜学校で福音の教義クラスを喜んで教えていると言いました。次に、教会の指導者としてどのような経験をしてきたかと尋ねてきました。いくつかの会長会で働いたことがありましたが、教会の責任のほとんどは教えることだったと答えました。ハンツマン兄弟に話し終えると、彼も人生の同じような時期に学生ステークのメッシュを受け、最初に高等評議員、後にビショップとして働くメッシュを受けたことを話してくれました。そのメッシュは仕事で忙しい彼にとって理想的でした。実際、先ほどお話したように、私がハンツマン兄弟に初めて出会ったのはそのような時でした。ハンツマン兄弟はユタ大学のとある既婚者ステークのステーク会長をしている兄弟は、ソルトレイク盆地の各地の兄弟たちと教会の奉仕の責任を一緒によく果たしていると言い、このステーク会長に電話をかけて、私の名前を伝えてもよいかと尋ねました。私は同意しましたが、彼の忙しさを知っていたので、そのことを特に気に留めませんでした。しばらくして、ユタ大学第一ステークのロバート・フォザリンガム会長から電話がありました。二人の顧問と一緒に私の家を訪問して、ラズバンと姉妹と私に会いたいと言ってきました。それから数日後に、ステーク会長会の三人は我が家の居間に座って、私たちの状況について尋ね、私たちの証を確かめました。私たち夫婦にそれぞれ面接を行った後、三人の兄弟たちは互いの顔を見合わせて、ステーク会長は私にユニバーシティ第一ステーク高等評議会の一員として働く飯を与えました。彼らは事前に私の所属先のステーク会長に話しており、彼らが私を召したいと思うのであれば依存はないと言われたとのことでした。私はユニバーシティ第一ステークで働く飯を受け入れ、働き始めました。責任を果たす中で、ラズバンド姉妹と私たちの幼い子供たちは、若い既婚者の学生たちと、キリストを中心とした素晴らしい関係を築く機会を得ました。しばらく高等評議会で働いた後、そのステークの第10ワードのビショップに召されました。ハンツマン兄弟が、フォザリンガム会長に電話をかけて、大学校内のユニットでもっと活躍できそうな人を知っているといったことが後になって分かりました。このようにして、愛する友人であり導き手であるジョン・ハンツマンが面接の候補者として私の名前を挙げてくれたおかげで、私は教会で新たな経験をするようになったのです。そのユニバーシティワードで出会った若者たちが素晴らしかったこと、また自分で就職先を見つけられるように何人かの学生を助けたことを思い出します。そのうちの一人が今晩ここに出席しています。最も大切なことは、ハンツマン兄弟が私にしてくれたような方法で、主なる救い主イエス・キリストについての証を述べ、義にかなった友情を築く特権に預かれたということです。後にラズバンド姉妹と私はニューヨーク北伝道部を管理するよう召された時、多くの忠実な宣教師と共に働く特権を得ました。私たちは彼らが救い主イエス・キリストのしもべとして現在のメッシュを効果的に果たせるよう助けただけでなく、推薦や助言、励まし、そして愛を伝える手紙によって支えることを通して、彼らとの関係は今も続いています。けれども、新しいスーツやウィングチップの靴を買ってあげたことは残念ながらまだありません。このような例が示すように、私は導き手や友としての関係を、その大切さを心から信じています。ニール・エ・マクセル長老に導かれた人は多く、私もその一人でした。彼はこう言いました。 私たちは皆時々導かれたり導いたりします。私の経験では、人を高めるそのような関係の中で語られた心からの思いやりある言葉はいつまでも心に残るものです。ほんの短い言葉とその時の相手の様子が記憶に残っている、そのような経験が誰にも少しはあるでしょう。それは今もなおあなたの心に響いているのです。ある母親が問題にぶつかった子供たちに、大丈夫、きっとできるわといつも励まし、子供たちは母親を信じていました。ある宣教師は MTC から来たばかりの新しい同僚に、毎日奇跡が起こると信じましょうと言い、その信仰によって新任の長老に伝道の在り方を教えたのでした。モンソン大官庁は東海岸でのスカウトジャンボリーで話を終えたとき、5000人の青少年の中から8列目の若い男性に声をかけました。それは12歳の私の息子で、以前に何度か大官庁にお会いしたことがありました。息子はモンソン大官庁がクリス・ラズバンド、こちらへ来て挨拶してくださいと名前で呼んでくれたことを決して忘れないでしょう。救い主はみすぼらしい漁師たちに、私についてきなさいと声をおかけになりました。なんと素晴らしい模範でしょうか。今の時代を使徒パウロは苦難の時代と呼び、預言者ジョセフは災いの日と記し、ニーファイは悪魔が人の子らの心の中で荒れ狂う時代とモルモン書の中で表しました。愛する若い友人の皆さん、このような時代にあって賢く信頼のおける導き手を得ることの大切さ、健全で素晴らしい友情を築くことの大切さを私は強調したいと思います。私たちは時々忠告を嫌がったり、提案を突き返したりすることがあります。自分にとって知るべきことはすでに知っていると考え、傲慢な気持ちが頭をもたげてきます。こうして本来なら祝福となるはずの知恵や情報、経験が得られなくなるのです。もし私たちが傲慢さから新しいスーツ私が傲慢さから新しいスーツの申し出を断っていたとしたら、ハンツマン兄弟との関係や仕事面でどのようになっていたか想像してみてください。これは若い時期、両親との関係でよく見られます。両親を時代遅れで、無知で、ダサいと考えることがあります。そして時々、両親の教えを自分の生活と結びつけずに跳ねつけてしまうのです。マーク・トウェインの次の言葉は舌に飛んでいます。私は14歳だった時、父は全く無知で、こんな年寄りと一緒にはいられないと思ったが、21歳になった時、あの年寄りがわずか7年間で随分知恵を得たものだと驚いた。両親や祖父母から多くの導きが得られます。彼らが経験から学んだことや、彼らがあなたに抱いている愛を軽んじないでください。地上における究極の導き手はおそらく彼らだと思います。ラズバンと姉妹と私は祖父母になれたことに感謝しています。孫たちから人生での重大な事柄について質問を受けたり、助言を求められたりするのは胸躍る経験です。貴重な助言を与えてくれる人は他にもいます。私たちが忘れがちな人に義理の両親がいます。彼らの経験談は実の両親の経験と同じように自分に当てはまることがよくあります。彼らの意見を尊重し考えてみてください。まだ義理の両親がいない人も多いかもしれませんが、いつかきっと持つことになります。時間をとって彼らから学び、意見を求めるなら、あなたの知恵は増すことでしょう。さて、この話を聞いている皆さん、後にこのメッセージを読む皆さんには多くの導き手となる人がいます。一例を挙げれば、ビショップ、ステーク会長、伝道部会長、定員会指導者、 大学教授、セミナリーやインスティチュートの教師、信頼できる友人や職場の同僚、婦女教会の姉妹たちなどです。私は彼らの模範と教えから多くを学びました。皆さんも学ぶことができます。彼らの考えを最大限に活用し、彼らの影響力から励ましと祝福を得てください。良い友人となることの大切さを強調しすぎることはできません。そのような友人になるのは優しいわけではありません。ラルフ・ウォールド・エマソンは偉大な助言を与えています。友達を得る最善の方法は友達になることだ。類は友を呼ぶという古いことわざは今なお真実です。高い標準に従って生活し、徳と善を擁護し、制約に忠実で真実な友達を得たいなら、まずあなた自身が相手に対してそのような人にならなければなりません。この世は下品で、何でも黙認し、不道徳に満ちています。そのような中で良い友達がいることは、この時代の悪に対抗する大きな力となります。独身の人は良い友達を持っているなら、永遠の伴侶としたいと思うような人を引き寄せることになるでしょう。ラズバンド姉妹と私がそうでした。私たちは最初、非常に仲の良い友達でした。その後で結婚の話になったのです。友情に関して、預言者ジョセフ・スミスがイングランドで伝道している人たちを次元で見て記した言葉を読んでみましょう。私は現在地上に置かれている子羊の12人たちを見ました。外国におけるこの最後の働きの鍵を持つ彼らはひどく疲れ、服を擦り切らし、足を腫らし、うつむいて輪になって立っていました。イエスが真ん中に立っておられましたが、彼らには見えませんでした。救い主は彼らを見て涙を流しておられました。彼らには見えませんでしたが、イエスは彼らの傍らに立たれました。主は伝道をしている彼らの苦境に気づき、同情し、慈しみを持って彼らを支え、数百、数千という回収者を教会に導いてくださいました。救い主は弟子たちに、あなた方は私の友であると言われました。救い主は、人がその友のために自分の命を捨てること、これよりも大きな愛はないと教えられました。救い主は、私のもとに来なさいと招かれました。福音のあらゆる原則と同様に、イエス・キリストは友情についても私たちの模範です。さて、全世界に集っている私の新しい友である若い皆さん、ここで私の証を述べます。これはイエス・キリストの福音です。私が19歳の時に祝福師の祝福の中で約束されたように、皆さんが作る友達、従う導き手は、皆さんが福音にあって経験する事柄の中で非常に大切な要素であることを証しします。リバティの監獄にいた預言者ジョセフに神が語られた聖文をもう一度引用して今晩の話を終えたいと思います。どのような状況に置かれていても、それを皆さんや私に語られた言葉であると考えてください。あなたの友人たちは誠にあなたの傍らに立っている。そして彼らは温かい心と親しみのある手を持って再びあなたを看顧して迎えるであろう。教会が回復された初期の時代に主が与えられたこの約束は真実です。義にかなった友情を築き、導き導かれる関係を持つことにより、一人一人がイエス・キリストの福音にあって共に成長する特権に預かれるようお祈りします。これらの思いと言葉を皆さんに残します。主イエス・キリストの御名により、アーメン。